こんにちは、滋賀十五です。今日も滋賀十五のツボやっていこうと思います。外国語を学習してるといろんなことで戸惑っちゃいますよね。例えば英語の場合だとスペリングと発音が全然違うじゃないかみたいなね、まあそういうことに戸惑ったりするわけですけど、というかまあ僕がそうだったんですよね。初めて英語を習い始めた時に、なんでこういう綴りでこういう発音になるかなとか、こんなんいつまで経っても覚えられないんじゃないかなとかね、まあそういうことを思った記憶がございます。あるいは英語の B 動詞っていうのもよくわかんないですよね。あれは何なんだという感じですね。日本語のいるとかあるに相当する場合もまああるわけなんですけど、まあこれはゼアイズ構文とか言われるもので顕著に現れるものですよね。あるいは I am here といった場合、私はここにいるっていうことで、ああ日本語のいるに相当してんだなっていうのがわかるわけですけど、問題は I am a student とか言った場合、私は学生だ。こういう場合にも B 動詞って出てくるんだなとか、あるいは She's beautiful とか言った場合ですね、彼女は美しい。日本語だったら美しいだけでいいところを、やはりここも B 動詞っていうのがいるんだなってことですよね。というわけで今回のトークは B 動詞とか、あるいはあるといった存在動詞ですね、まあこれについてちょっと考えていこうと思います。特にトークタイトルにもあるように日本語のあるをね中心に考えていこうと思います。で、日本語の場合はですね、存在を表すのにいるとあるという2つあって、いるの方は生物に使って、あるの方は無生物に使うといった、まあ大まかな使い分けがあるわけですけど、まあドラえもんとかだったらいるが使えたりね、まあいろいろその愛着度みたいなものが関係してるんですけど、大まかに言っているあるの2種類があるということですね。このいるとかあるっていうのは B 動詞と違って、日本語の名詞文では出てこないんですね。さっきの例で言うと私は学生だというようなものですね。いるとかあるが出てくる代わりにだというものが出てきてるわけです。ただちょっとねこれ考えてみると、このだというのは潜在的に存在動詞のあるというのを含んでるんですよね。まあだとねちょっと分かりづらいですけど、であるっていう形でも言えますからね。私は学生である、これはちょうど英語で I am a student で名詞文で B 動詞がいるのと同じように、名詞文であるっていうのが出てきてるっていうことですよね。で、このであるから最後のるが落ちちゃってであっていう形ができて、それが縮まって共通語ではだという助動詞ですかねになってるんですよね。歴史的にはそういう音変化がありました。関西では別の音変化が起こってやーになってるし、あるいは中国地方とかだとじゃっていう発音になっています。だからまあだもやもじゃも全部であるから来てるんですよね。なので英語の名詞文で I am a student みたいに B 動詞が出てくるってなんか変な気もしますけど、まあでもだっていう助動詞の歴史を紐解いていくとあるっていうのを含んでるんで、実はそんなにおかしくないのかもなという気がしますね。では次に形容詞文を考えてみると、 She is beautiful が日本語では彼女は美しい、まあ、この美しいにはどう考えてもあるっていうのは潜んでなさそうなんですけど、実はそうでもないんですね。これはね、確かに終止形の美しいにはあるっていうのは潜んでないんですけど、他の活用形だともうバンバンあるっていうのが含まれてるんですね。例えば美しかったっていうのはもともと美しくあった っていうことでここにあるっていうのが隠れてるんですね。あるいはやや古風な言い方ですけど、美しかろうとかいうのも美しくあろうなのであるがあるし、こういうふうに形容詞の活用って実は動詞、存在動詞あるとの組み合わせなんですよね。古典ではありですけどね。なので英語の形容詞文で B 動詞が出てくるっていうのも、日本語で彼女は美しかった、まあこの例文がふさわしいふさわしくないは置いといて、美しかったみたいに過去形の時にこのあるの名残が観察されるっていうことを考慮すると、まあ理解できなくはないかなという感じですかね。というわけで今までの話をまとめるとですね、英語の名詞文とか形容詞文で B 動詞が出てくるってなんかしっくりこないなって感じもするんですけど、日本語のだとかあるいは形容詞の活用にあるっていうのが隠れてるっていうことを考えるとですね、まあ、意外な共通性っていうのが見えてくるんですよね。実はね、このあるっていうのはもっと別の場所に隠れていたりします。それは過去形のたというものですね。見るに対して見たとか、食べるに対して食べたとかいうこのたですね。このたというのは遡ると古典でいうね、助動詞のたりに相当するものです。で、このたりっていうのはさらに分解して手ありという形から来てるんですね。なので手ありからたりになって、それがたるっていう形になって、でここでもるが落ちて現代語のたになってるんで、やはりね、過去形も潜在的にあるっていうのを含んでるんですよね。実はですね、このたの歴史については過去のトークでお話ししてるんで、そちらでも詳しく言ってるんで、これ聞き終わった後でいいんで、そちらも聞いていただけたらと思います。ほいでね、このたっていうのが潜在的にあるっていうのを含んでるのはね、どういうとこで確かめられるかというと、たとているっていうのが同じように使える場面っていうのがあるんですよね。つまりそれは英語の現在完了みたいな文脈です。例えばね、現在完了の、まあ、学校で習う言い方だと完了用法とかいうものかな、だともう食べているとも言えるし、もう食べたとも言えるんですよね。で、これはているの方はいるっていう存在動詞を含んでるし、たの方も歴史的にあるっていうのを含んでるんで、似たような意味になるんですよね。他にも経験を表すような場合でも、その映画は見てるでも、その映画は見たとも言えるし、あるいはもう着いたとかもう着いてる、まあどちらでも使えるかなって感じですよね。まあこれがね、日本語のたの面白いところだと思うんですよね。そもそもこのたっていうのは過去を表してたわけではないんですよね。専門的にはアスペクトっていうものを表してて、ちょっとこれ説明が長くなっちゃうんで端折りますけど、過去を表すのは古典ではきっていうのがあったんですけど、それが廃れちゃってこのたりが過去を表すようになって、まあ、現代に至ってるわけですけど、まあ、若干そのタリーの名残みたいなのは今言ったように観察されるということなんですね。で、今ちょっとね、英語の現在完了みたいな話をしましたけど、中学の英語でね、もう訳し方にすっごいこだわる先生とかいるんですよ。例えばね、ちょうど来たところだって訳しなさいみたいなね。ちょうど来たでも別にいいはずなのに、来たっていうのは過去形だからこの現在完了の役にはふさわしくないみたいなね、もう頭固い人がいるんですよね。まあこういうことって僕が言うまでもなく良くないことですからね。そういった先生はどんどんどんどん少なくなっていることを願うばかりでございます。というわけで今回のトークは、いろんなところに潜んでるあるの話でした。 例えば名詞文のだとか形容詞の活用とか、あるいは過去のたとかですね、こういったところにあるっていうのは潜んでるぞというお話でした。というわけで今回のトークはここまでということで、また次回お会いしましょう。よろしかったら番組フォローお願いいたします。ではまた、ごきげんよう。